京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園園長の和田誠太郎さんにお越しいただいています。和田園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、和田園長、6月2日、はい、園長さんとお散歩、
そうですね、3回目になりましたけれども、
もう3回目なんですね。はい、
そうなんです。
いやもう今はリアルでずっと ね、
そうですね、
されてますよね。はい、どうでしたか今回は。
そうですね、今回は暑さ心配してたんですけども、うんうんうん、ちょっと曇り気味で、はい、暑くはなくてちょうど過ごしやすい気候になったかなとは思ってまして。
よかったです。はい、じゃあ今回はどのあたりを回られたんですか。
今回はですね、サル社とバク社、ゾウ社、はい、新しく担当者が、うん、新しい担当者が担当している動物をということで回りました。
そうなんですね。はい、最近インスタとか私見せていただいているんですけれども、はい、なんとなくその今までとやっぱり角度が違った映り方になってるので、はい、これはきっと飼育員の方が変わられたからかなと思って楽しく見てるんですけれどもね。
そうですね、飼育員の中でやはり 見る角度だったりとか、うん、動物も変わってきますので、今までとちょっと変わった動物が出てきたりとかというのもしてると思います。
そうなんですね。はい、そっか、じゃあちょっと引き続き楽しみに拝見させていただきます。はい、じゃあ今日はね、日曜日はお天気大丈夫だったのかと思うんですけれども、はい、ここ最近ちょっとね、そろそろ梅雨入りなんじゃないかなっていう。
そうですね、はい、ね、梅雨宣言はまだですけども、うん、雨の日がちょっと多くなりまして、
ね、
はい、
また雨の降り方もちょっとなんていうんですか、南国風に
本当にスコール的にこう一気にバケツひっくり返しまでダーッと降る時があったり、ちょっとや弱くなったりとかっていうような形ですね。
ねえ、そういう時って動物たちどうしてるのかなって気になるんですけれども、今日はその雨の動物園について少しお話教えてもらっていいですか。
そうですね、なかなか雨っていうと動物園がこう行き先としてこうなかなか選ばれない、うん、天候になるんですけども、はい、ぜひちょっと雨の日の動物園も楽しんでいただきたいなと思うんですけども、うん、動物たちもやはり雨をすごい楽しみにしている動物もいれば、うん、ちょっと雨苦手だなっていう動物もいるので、これぜひ雨の日にね観察していただけるといいと思うんですよ。
ね、雨を楽しみにしている動物がいるんですね。
そうですね、特にですね、ゾウなんかは割とそういった、うん、はい、熱帯に過ごしていまして、雨の降る季節が好きなので、
はい、
よく泥を浴びしたり本当に、うん、水浴びしたりとかっていうことで、うん、気分がすごい上がりますね。
はい、テンション上がってるっていうのが分かるんですね。
そうですね、すごい動きがね活発になるんです。
そうなんですね。
はい、ゾウは割と分かりやすいですけども、はい、お隣にアメリカバクもいるんですけども、はい、うんうんうん、実はアメリカバクも雨の日が好きな動物なんですね。
あら、そうなんですか。
はい、
へ、
アメリカバクは南米に暮らしてますけども、
はい、
彼らが生息しているところでは、自分たちはジャガーに狙われたりするんですよね。
ジャガーがいるんですね。はい、そうか。
ただジャガーは、他の食肉、肉食獣もそうなんですけども、はい、雨の日って狩りをあまりしないんですね。
へ、
雨が降ると自分たちが襲われる危険性がリスクが下がるっていうようなことが本能的にあるんじゃないかというふうに考えられていて。
なるほど。
はい、なので雨になるとバクもテンションが上がるんですね。
ちなみにバクさんたち2頭いると思うんですけれども、はい、テンションが上がるとどんな風になるんでしょうか。
本当にグラウンドをよく動いたりとか、はい、あと鳴き声を上げたりですとか、割と行動がこう楽しげになってきますね。
そうなんですね。はい、じゃあ泣いてるのもちょっとテンションが上がってるから。
そうですね、
そうなんですね。はい、じゃあちょっとぜひ雨の日のね動物園、私もちょっとそれを聞くとどんな様子なのか気になりだしたんですけれども
そうです ね、
ね、
あとこの子、ゾウとバクは種として、みんなやっぱ好きなんですけど、
はい、
これは種として好きなわけじゃなくて、こう個体として好きなっていうふうに考えられてるのが、アミメキリンの未来なんですね。彼女だけは、
はい、
雨に打たれたいんですよね
いや、これねインスタグラムだったと思うんですけれども、はい、動画も映ってて、はい、雨の中ぽつりと。
そうですね、まるで修行してるかのようにこう滝に打たれてるかのような感じなんですけれども、はい、うん、当然雨の日になるとじっとして雨に打たれるのを楽しむと。
ね、それもなんとなくちょっと体がしゃがみ具合 なんていうんですか、しゃがんでいってますよね、
はい、そうですね、若干首がこう倒れるようになって、こう本当にうなだれてる感みたいなのがあるんですけど、はい、本人としては非常に楽しんでいる
へ
いう感じが見て取れますね。
なんです、あのキリンさんたちが暮らすところっていうのは、そんなに雨ってあんまり降らなかったりとか、
はい、そうですね、もともと、まあ、その雨の量はそんなに多いわけではないんですけども、はい、で他のキリンさんはどちらかというと雨あんまり好きじゃないと部屋に入ったりはするんですけども、はい、なぜか未来だけは雨が好き、雨に打たれるのが好きというような感じで、雨が降ってもなかなか部屋に戻ってこないというようなことが起きますね。
面白いですね。
そうですね、
なんかシャワーでも浴びているような、
そうですね、シャワー浴びているような感じかもしれませんね。
はい、他にはその個体によって違う、あの好きそうとかっていうのあるんですか？
そうですね、あの、まあ、個体かどうかっていうところはなかなか難しいんですけれども、まあ、キバタンも割と雨が好きなんですけど、
はい、
あのただ気分次第なところがあって、あ今日は好きだけど今日はダメみたいな時もあるので割と雨が降るとシャワーを浴びるような形で本当に羽を広げて、あの洗、まあ、体を洗うような形で見せたりとか、あるいはそれはあの嫌だったりとかってことはありますね。
そうなんですね、はい、キバタンがいるところっていうのは屋根ありますよね。
屋根ありますね、
はい、雨が直接かかるわけではない
ですね。そうですね、まあ、あの跳ね返りだったりとか、あの風でやっぱ長吹き込むっていうところがあるので、
はいはいはいはい、
そういった形でこう割と浴びたいというか、受けたいというようなところがありますね。
面白いですね、はい、いや他にはどんな違いがあるんでしょう？
そうですね、あの、まあ、今度の、まあ、好きな動物ばっかりではなくて、やはり嫌いな動物もいて、で一番その特徴的なのは、まあ、ヤギとゴリラが特徴的かなと思うんですね。
ヤギとゴリラ、
はい、ヤギにしろゴリラにしろ、はい、雨が降るともう雨のかからないところに移動して、であのヤギなんかは本当に日差しのあるところで、はい、足元も汚れたくないとか、はあ、ベンチが登るところがあれば登るみたいな。
ヤギさんって高いところ登りますよね、
はい、
そう
です
ね、はい、じゃあ、おとぎの国のところの屋根のあるところ、
はい、あるところに寄りますね、みんなね、縦列駐車みたいな。
そう、はい、面白いですね、でさらにはベンチの上に、
そうですね、乗ったりもしますね、はい、
そうですか。ヤギが雨があんまり好きじゃないというのは何かあるんですか？
そうですね、あのどうしてそうなのかはちょっとわからないですけど、うん、まあ、自分が、まあ、濡れるのが嫌っていうところは単純にあるのかもしれませんね、
はい、面白いですね、うん、でゴリラは、
ゴリラもですね、本当に雨が嫌いっていうのと、あと、うん、あの桃太郎に関しては汚れるのも嫌いっていうのがあるので、はい、雨降ってなくても、はい、あの雨上がりの日とか、はい、あのグラウンドに出る時にできるだけこう汚れたくないと、なのであの手はつかずに歩いていったりとか、
へ
で、あの雨ついたらあの他のところで、まあ、ドンゴロスって言って麻袋をかぶって雨がかからないようにしたりとか、
もう それ
そういった工夫をしてますね。
じゃあ例えばあの、まあ、これ危険だから無理だと思うんですけれども、うん、傘
あ、はいはい、
があれば傘を差すんじゃないかっていうぐらいですね。
そうですね、あのもともと森に住んでるので雨のかかりづらいところに避難するってことはあると思いますね。あ、はい、まあ、あのトトロのような大きな傘を差すというようなことは多分ないんじゃないかなと思いますけども
ね、なんかあの、はい、大きな葉っぱってたまにありますよ ね、
う
ん、はい、
そ, うですね、
それをポロッとあの桃太郎さんに渡してあげたら刺して
かぶるか
面白いですね、はい、じゃあ他 の, あの奥さんの元気さんとか、はい、元太郎くん、銀太郎くんは雨の時はどうするんですか？
それ彼らもやっぱり濡れるのは、うん、あのそんな好きではないので、ね、あのやっぱ雨のかからない屋根のあるところでじっとしてお部屋に戻れるようになるまでじっと待ってたりとか。
そうなんですね、はい、そっか。いやでもその桃太郎さんのその麻袋をかぶった姿ちょっと見てみたいですね。
そうですね、あの暑い時にもかぶりますし雨の時もかぶりますので
いやでも賢いですね、
はい、
他に雨が苦手なんじゃないかなっていう。
そうですね、この前雨を、ね、降ってる最中に、まあ、園内こうどうかなと見て回ったんですけども、
はい、
インドクジャクさんたちはしっかり雨宿りしてましたね。
インドクジャクさんはどうして雨宿りするんですか？
そうですね、もともと割と水浴びとかをする動物だったら雨そんなに苦手じゃないと思うんですけども、
はい、
まあ、クジャクなんかは割と砂浴びなんですよね。だ特に水を浴びるってこと自身はあまりしないので、
あ、
雨はできるだけ避けてるのかなっていうふうには思いましたね。
なるほど。ちょうどインドクジャクさんたちって今羽が綺麗な時期なんですね。
そうですね、今オスの方がですね、だいたい150センチ センチぐらいある常備桃といって尾羽の上に生えてる羽なんですけども、はい、あれがまあ150本から200本ぐらい今生え揃っているのでとても綺麗です ね、
はい、重たそうですけれども、
そうあの重たそうに見えるんですけど実はそれほど重くなくて、
そうなんですね、
はい、なので、まあ、あえて広げられるんですけれども、
そういうことですね、はい、私あのお尻にすごい筋肉があるのかなとかいろいろと想像してたんですけど
あれね、尾羽で支えて広げてるんですよね。
へえ、はい、そうなんですね、うん、面白いですね
そうですね、この時期本当に広げてる姿はただ、うん、必ずしも見れるご覧いただけるわけではないので、見れたらとてもラッキーだなという感じですね、
はい、ちなみにあれを広げるタイミングっていうのはやはりメスの、
そうですね、メスに対して求愛するときで、クジャクの場合後ろを向いて、はい、綺麗じゃないところに対してメスに最初アプローチするんですよ。
へ
でグッて広が反転して綺麗な羽で、はい、わざわざと揺らして音を立ててアピールするわけですね。
すごい賢いですね、
は
い、
そうですね、
はあ、
ギャップを生かしてるかもしれませんね。
なるほど、はい、じゃあクジャク舎のところでメスだと分かってもらえたら広げてもらえるかもしれません
ね
そうなんですね、はい、そっか、はいやでも、ね、季節関係なく楽しいですよね。
そうですね、本当に、うん、まあ、雨の日だったら雨の日、うん、そう晴れた日だったら晴れた日でそれぞれ楽しみがありますし、多分、うん、来られたら必ず何か新しい発見をしていただけるんじゃないかなというふうには思います、
ね、あと、ペンギンさんたちは、はい、水の中で暮らしているので雨とか全然関係ないんですかね。
そうですね、最近その雨降った時にどうもペンギンのテンションが高い、まあ、気分が上がるんじゃないかっていうふうに、うん、飼育員が見てたりもするので、それが本当にそうなのかどうか、またこの後雨の時期に、雨のためにやっぱそういう行動になるのかどうかっていうのは見ていくところですし、ペンギンやっぱ水の中で特徴的ですけども、うんうん、実は、まあ、唯一寒雨の時は、はい、あまりプールに入れなくなるんですね。
へ、
羽が撥水力もなくなりますし、羽自身もなくなってしまうので、その時やっぱプールに入る日がどんどん減っていきますね。
はい、じゃあそういう時はもう陸で楽しく
じっと我慢する、カウが終わるまでカウに全てのエネルギーを使う。
そうか、そっちにエネルギーがいるので、はい、
そうですね、
なるほど、じゃあちょっと静かに過ごす期間なんですね。
そうですね、はい、
じゃあちょっと、じゃあ陸に静かにいるからじっくり見やすいかもしれませんね。
そうですね、ただちょっといろんなパターンがありますけど、モヒカン状態のペリカンだったりとかマフラー状態のペンギンだったりとかっていうような形にはなりますけれども、
はい、じゃあちょっとその個性を楽しみに。
そうですね、その時期にはそういった個性で楽しんでいただければと思います ね、
あと6月というとそろそろ毎年恒例のイベントも。
そうです ね、今はちょうど6月から新しくご飯ですよ、うんっていうので、ね、動物舎が変わりまして、
はい、
この6月からは野鳥舎、京都の森で、野鳥を飼育しているところですね、はい、まあ、最近来た白石霊ですとか、うん、白原なんかがいるところですね、うん
う
ん
う
ん、それから怠け者、
はい、
から
誰かいるかな、白石霊が
と、ペンギンさんですね、今話したペンギンが、うん、動物ご飯ですよね。
ご飯ですよね、
はい、
白石霊ってすごく写真で私ちょっと今見させてもらってるんですけれども、はい、綺麗な白と黒、
そうですね、
ですね、が京都の森のあたりにいるんですか。
はい、京都の森の、まあ、ちょうど、入って、オオサンショウウオとか、はい、シマヘビやオダイショウがいる部屋を抜けたところにいますね、
はい、ちょっと見に行ってみよう。見つけられますかね。
そうですね、パッと見はちょっと見つけづらいかもしれませんけども、うん、少し時間を置いてみていただくと、うん、はい、よく動いてますの で、
あ
の、
ね、
植栽帯の隙間からちょっと顔を覗かしたりとか体が出てきたりとかってしますので、ちょっと探していただければというふうに思います ね
そしてペンギンさんの餌をあげるときっていうのは魚ですね、
は
い、
そうですね、ペンギンにはうちではアジをあげてるんですけれども、
はい、
アジをプールの方に投げ込むと、うん、自分たちで追いかけて食べていきますね。で食べるときは必ず頭から伸び込む。
それは骨が刺さらない
の、ね、鱗が逆立っちゃう。
鱗
が反対向きだと引っかかっちゃうので頭から必ずの、
ね、それはもう本能で分かってるんですね。
そうですね、おっぱから加えたとしても加え直して頭から飲んでいきますので、それはもう本能的に分かってますね。
へ、
でちょっともう自分で追いかけたくないっていう子は、うん、飼育員の横にいてちょうだいって言って 口に入れてもらうのを待つみたいな、
可愛らしいですね、はい、そうなんですね、うん、じゃあちょっとそういう個体個体の
そうです、ね、個性も楽しんでいただければと思いますね、
はい、そうか、わあ、いろんな動物たちの食べる時間を、ね、見ていただくことができる、はいね、楽しみですね、はい、あとまだイベントありますね。
そうですね、あのちょうどあさってから、まあ、応募を開始するんですけれども、はい、毎年あの、うん、七夕スペシャルということで、はい、まあ、動物園で叶えたい夢を応募していただいて、うん、はい、約50名様ですけども、うん、その夢を実現していただくと。
すごいですね、50名様ってね。
そうですね、いろんなあの、まあ、やはり推しの動物だったりとか、うん、好きな動物は人それぞれですので、うん、いろんな方にあの経験していただきたいなと思いまして、ね、50名様をあの選ばせていただいてます。
ちょっと私もねこれねあの出したことあるんですけれども、まだ当選したことがないんですよねちょっとあのいつも思うんですけれども、はい、まあ、好きな動物となると、うん、私の場合はまあ肉食系の動物が好きなので、はいはいはい、なかなか現実的には無理だと思うんですけれども、はい、例えばあのこの今京都市動物園さんのホームページ見てるんですけれども、はい、過去にこんなのがありましたよ、ね、みたいな感じで載ってたんですが、はい、例えばあの怠け者の餌の準備をするとか、はい、あとブラジルバクのブラッシングとか、はい、ね、ウサギちゃんに餌をやるとか、うん、リクガメの甲羅掃除、はい、なんかどれも楽しそうですよね。
そうですね、うん、あの普段できない体験をしていただいて、よりまあ動物に親しんでいただきたいというところですので、
ね、は
い、
あとさっき あの出てましたけれども、ペンギンさんのプール掃除っていうのも、はい、
そうですね、
これも叶いそうな
そうですね、あのお世話の掃除をしたいというのもやっぱお世話をしたいっていう中に入ったりしますので、
はいはい、楽しいかもしれません。
そうですね、
思いっきり汗を流して、ね、そうですか、ぜひじゃあちょっとね、あの申し込んでいただきたいと思います。応募期間が6月6日木曜日から、はい、6月18日の火曜日までですね、
はい、そうです、
はい、で応募方法などが、書かれてますので、ぜひあの京都市動物園の、ここイベントっていうところ で、はい、この七夕スペシャルを参考にしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、ということで今日は京都市動物園の園長の和田誠太郎さんにお越しいただきました。和田園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もどんなお話を聞かせていただけるのか楽しみに待っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
京都の生き物ラジオ図鑑でした。